ここからは2022年初の NPO 法人延岡拳銃支え合いたいプレゼンツドンケンでございます。本日は残念ながら、はい、去年の末、去年のね、番組まではね、ちょっと賑やかに、だったんですけれども、本日は、県コロナ対策特任医師兼県北コロナコーディネーターの佐藤慶三先生と一緒に、はい、二人で、はい、お話を伺っていこうと思います。はい、よろしくお願いします。
人数は一人だけど、体重は二人です。
そうですね。さあ、実はですね、はい、この番組、収録をさせていただくということで、はい、今日の日付が、はい、1月19日ですね。はい、19日。で、放送されるのが、金曜日、21日ということなので、そうですね、数が、まあ、これからいろいろお話を伺うんですけども、
はい、ね、21から万本にもなりますね。
そうですね、うん、そのあたりで、はい、ちょっと、ずれる場合がありますが、すね、はい、ご了承いただきながら聞いてもらいたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい。
さあ、先生。
増えてきましたね。
増えてますけど、これはなんでこんなに一気に増えたんでしょう。
うん。まあ、12月にも言ったように、人の移動ですね。はい。年末年始、まあ、人が移動したと。それから、それに加えて、まあ、1月の、成人式そのもので、はい、そこで感染する人はほとんどいないんですけど、成人式前後にやっぱりですね、会食ですね。はい。延岡市内で、かかった人を調べると、はい、もうほとんど 100% 会食で移ってます。はい。はい。で、その会食に行った人で、まあ、数人から多い時は10人以上感染が起こって、まあ、それがだんだん広がっていると。で、その後、そういう人たちが職場や家族や、いろんなところでまた移して、まあそういう二次感染、三次感染というのが起こっているのが今の現状ですね。
はい。まあ、人数的に、
ね、そうですね。まあ倍々と広がっていくと。
これはなぜそんなにこう、広がりが早いんですかね。うん、
だから一つは実効再生産数。これはこの前も話しましたけど、一人が何人に移すかっていうのが、このオミクロン株の特徴で、非常に多くの人に移す。まあ、大体ですね、デルタ株は、実効再生産数が、まあ、平均で1から 1.5、あ、1.5から2って言われてたんですけど、まあ、オミクロンがですね、5から6なんですよ。
一人が6人ぐらいに移してしまう、はい、ということですね、
はい。はい、ということで、まあ、単純計算で、例えば5日間で6人、10日間で、36人、はい、15日間で今度はそれが200人近くなると、まあ、最初が1だったのが、まあ、2週間で200になるわけですから、ね、ものすごい増幅ですよね。
いや、だからびっくりされた方多いと思うんですよ。一気に数がポーンと増えたので、はい、
だから結局実効再生産数って言うとみんな与えてみると、うん、例えば1ですか2ですか3ですかって言った時に、うんうん、1と2と3ってあんま違わないと思う人がいっぱいいるんですけど、実はそれが掛け算になってくるので、うん、まあ、乗数で増えてくると。はい、2の、6×6 とか 8×8 とかになるので、はい、その移した人がものをネズミ算的に増えるっていうことなんですよね。だからちょっとの違いでものすごく違ってくると。
はい。
はい。だからそれがやっぱりオミクロン株の感染性の高さっていうことにやっぱり関係するんだろうと思いますけどね。
ただこれまだピーク。うん、まだピークみたいですね。
そうですね。まだ増えると思いますね。今、今日の1月19日の段階で、皆さん全国で3万2000ぐらいになってびっくりされたと思うんですけど、
はい、
宮崎でも200人超えて235人ですかね、はい、今日ですね。
そうですね。
1月19日。これはまあ正確には昨日のデータなんですけどね。はい、
うん。
で、今日はもう間違いなくもう超えてます。はい。で、明日20日、明後日21日の時には、まあ、もう、もしかしたら、この倍ぐらいいくかもしれないぐらい、多分数が増えていくでしょうね。結局、一人の方が2、3日の間に、まあ、だいたい潜伏期間が3日ですから、はい、3日間ぐらいの間に、6倍ぐらいになると。まあ、実質的には今宮崎は実効再生産数が4ぐらいですので、一人が4ぐらいに宮崎は移すパターンだろうと思うんですけどね。そうすると、まあ3日から1週間ぐらいで、
はい。
はい、急に数が増えてくるということは、もうまず間違いないですね。
はい。とすると、はい、ピークっていうのはどれ
ぐらいなんですか？そうですね。今、目安になるのが沖縄なんですよ。はい。沖縄がもうピークを超えて減り始めました。
は
い、
うんうん。
で、沖縄がですね、今日の実効再生産数、今日というか昨日ですね、
はい、
1月18日までの実効再生産数が 1.2。はい。これがですね、いつ頃かというと、デルタ株の終わり頃の値に近い。はい。 で、沖縄は実際の数も、まあ、一番ピークのところから今、はい、減ってきて7割ぐらいになっています。だからおそらくこれから先、下がってくるというのはまず待つ。だいたいこの実効再生産数のがボーンと上がってきて、これのピークが出たところから、3から4サイクル。だからまあ、潜伏期が3日ですから、3、4、12で、まあ、10日から2週間ぐらいの間にピークがやってくる場合が多いというふうに言われてですね。そうするとまあ、宮崎県のピークが1月のだいたい11日が 24.3 という実効再生産で、延岡はその1日か2日遅れてます。だから、延岡が13か14が、実効再生産数のピークだったと考えると、それにちょうど2週間経つんですね。来週、今週末から来週にかけて、っていうのがおそらくかなりピークに近いところだろうと思いますね。で逆にこれだけ早く上がってくるとですね、はい、下がるのも早いんですよね。よくベルシェイプって言いますね。ベル型のこう増加って言いますよね。ベル型の増加って言ったら上がり方と下がり方が一緒なんですよね。でこれはもう数理計算的に同じ上がり方をして、同じ下がり方をするっていう場合が非常に多いですので、
はい、
まあ、タイプとしては、おそらく、今までのデルタはですね、2ヶ月とか1ヶ月半ぐらいかかってたのが、まあ、オミクロンになると、パーンと上がって1ヶ月ぐらいで下がる可能性があるんじゃないかなと思いますね。実際、海外の、まあ、イギリスのある町とか、それから、南アフリカの最初に出てきた町とかは、ですね、3週間から4週間で収束に向かってるんですよ。ということは、多分延岡でもピークを超えて、2、3週間くらいでかなり減るだろうと。そうすると、おそらく2月の後半にはかなり数が減ってくる可能性があるかもしれません。ただ問題点は、ですね、延岡以外のところからも人がいっぱい入ってくると、
はい、
そのピークがいっぱいまた重なって少し伸びることは可能性としてあるんですよね。
そうですよね。
まあ、うまくいけば、はい、沖縄みたいにこう、一つの島の中にあるという形でいけば、まあ、まあ、2月の後半ぐらいまでにはかなり減ってくるでしょうと。まあ、希望的な観測なんですけども、まあ、こういうコロニー計算という計算をすると、まあ、そういうのが大体当たるんですね。まあ、今回のピークも予測通りなので、まあ、大体、2月の後半。で、もう一ついい話があって、はい、まあ、マンボウが出たっていうのは行動宣言にもなるんですけども、
はい、
まあ、それ以外にですね、ワクチンがかなり今から打てるようになりますので、
うん、
特に高齢者のワクチンが進んでくれば、重症化が抑制されるということと、だからまあ、3月になって一般のワクチンが皆さんに打てるようになってくると、急激に多分減ってくると思います。はい、まあ、実際、デルタ株がですね、ワクチン接種がどーって進んだ後、9月、10月で急激に減ったのと、同じような現象が今回も起こってくる可能性が高い。でさらには、まあ今、経口薬が、12月24日にメルクの経口薬が一つ出ましたね。
はい、出ましたね。
本当に2月にはファイザーのがまた出てきますね。で、あと抗体薬も一つはしっかり効きます、
はい。
こういうことから考えると治療の手段というのも、まあ、ウイルスをやっつける治療というのはかなりできるようになったんですね。これが2月3月になって供給がしっかりもっとできるようになれば、まあ、おそらくもっと下がりやすくなる。というところはまず間違いないだろうと思いますね。はい。だからまあこれから、ずっと、去年、一昨年みたいですね。
はいはい。1
月ぐらいから始まって、あれって言ってたのに5月、6月ぐらいまでダラダラとずっとですね、ロックダウンみたいな状況が続くことは今度は多分ないだろうと思うんですね。少し先が見えながらみんないろんなことが緩めたり締めたりしながらやっていくことができる、はい、ということだろうと思いますね。
なるほど。はい。ではですね、この後はオミクロン株の特徴、また症状、今までと違う点などについてお話しいただきたいと思います。
いつか見た夢の中、君が笑ってた。戻れない記憶の奥、色褪せることもなく、眩しいくらい輝いていた。隠された挫折も痛みも、僕が僕であるために必要なものだから、運命信じて願いを胸に、いつまで一人で一人で
はい、それではですね、ここからは、はい、オミクロン株の特徴、まあ、症状ですね、あと潜伏期間、そのあたりのお話、うんうんうんうん、今までの株と違うところと、ね、いうところを、はい、お聞きしたいんですけど、
は
い
は
い、
そうです。この前12月に話してるときは、うん、まだ延岡にオミクロン株がなかったですね。
なかったですよね。
はいはい、
ただ、でも、先生の予測では、やっぱり1月過ぎ、
ね、多分ちょうど1月の第3週って言ったら損当になっちゃいますね、はいはい。お前が言うからだって損当言われましたもんね。まあまあ予想通りっていうのは逆に言えば、まあ日本全国の感染各社、感染症専門家が1月の3週かもしくは2月になってからって大体2つぐらい分かれてたんですけど、
はい、
まあ今までの感染の爆発のデータよりも多分スピードが速いっていうのはみんな考えてたので、まあそれが3週目と。いうのが大体の予想通りだったということですね、
うん。
で、まあこの前お話した時と私の状態で一番違うのは、はい、いっぱい患者見てると。だからこの前は
ですね、
まあデータが要するに他の、国とか、はい、まあ日本でもまだそんなにオミクロン流行ってなかったので、他のところの先生がまあ言ってるデータしかなかったんですけど、今実感としてありますからね。
そうですよね。
実際相当患者さん見て、はい、やっぱり相当デルタとは違います。
どのあたりが違うんですか？
まずですね、はい、テレビなんかでよく言われているように、うん、まあ、報道機関、新聞でも言われてますけど、うん、一つはやっぱり重症化ですね。
うん。
うん、例えば、県北の方の患者さんで、今結構の数が出てますけれども、うん、重症化した人はまだ一人もいません。
うん。
うん、まあ、いわゆる定義で人工呼吸器をつなぐという定義で言うと一人もいないと、はい。それからもう一つですね、もう僕らが、デルタの時一番嫌だったのがですね、感染して、まあ翌日ぐらいに気がついたら息が苦しいって言って、レントゲン取ったら肺が真っ白くなってて、
もう
見る、
ね、
見る悪くなるっていう患者さんがデルタの時はすごく多かったんですよ。
はい、
それがほとんどいないと。はい。だから酸素を必要としてる人が今、はい、よっぽどひどい人だけですかね。今のところ、少なくとも延岡、日向では一人もいない。
これはワクチンの効果とかもやっぱりあるんですか？
うん、あると思うんですね。まあ、一つは、まあ、後からまたワクチンの話をしますけど、はい、ワクチンを打つことによって重症化しにくくなってるというのは当然あると思いますし、ワクチン自体がウイルスが増えにくくするという効果もありますので、まあ、当然、肺とか喉とか、そういうところのウイルスが増えるのが減れば、体の奥の方に入ってくるウイルス量も減ってきますから、重症化は抑制される。ということになりますね。
はい。
まあ、率でいくとですね。
はい。
もうこれ綺麗なデータがあるんですけども、まあ全世界のいろんなところで言われていると、ワクチンを最低でも2回以上打ってると、重症化率に関してはデルタのだいたい 10% 以下じゃないかと。が1割以下。ところがワクチンを打ってない人はどれぐらい重症化しやすいかというと、デルタの7割ぐらいじゃないかと。ということで、まあ、明らかにワクチンを打ってる人と打ってない人で危険度が違うというのがもうこの特徴ですね。
はい。
で、それだけじゃなくてですね、まあ、後でワクチンの話するときに、ウイルスが滞在する時間が、ワクチン打ってる人と打ってない人でだいぶ違うと。まあ、打ってる人はですね、
はい、
ウイルスが早く消えていくし、症状も早く消えていきます。打ってない人はやっぱり長いし強いし、なかなか症状が取れないから当然ウイルス量も長期間続くというデータも出てますので、
はい、
まあ今からでも遅くないですから、もうとにかく2回ワクチン打ってない人は今からでもまだ、市町村に相談すると2回のワクチンが打てるので打つというのがすごく大事になってくると思いますね。
うん、その体の症状としては、うんうん、デルタとまた違うところがあるんでしょうか？
そうですね。はい。まず、このデルタと違う症状として、はい、やはりデルタはですね、うん、上気道炎という風邪の症状ですね。喉の痛みとか、鼻汁が出るとか、咳が出るとか、痰が出るとかいう症状に加えて、息苦しさとかですね、
うん、
著名な全身倦怠感とか、筋肉痛、関節痛と、あと味覚、嗅覚障害、うん、こういうのが、みんな揃うのがデルタだったんですよ。
非常に、かかると辛いっていうね。はい、
インフルエンザの10倍きついっていうふうに言ってる患者さんがほとんどですね。はい、
うん、
ところが今いる患者さんは、まあ、ワクチン打ってる人も打ってない人も、ほとんどが、はい、上気道炎症状です。一番、
風邪
ですね。
うん。
咽頭痛。これ、ものすごく、喉が痛いっていう人が非常に多いです。うん。喉が、焼けたような感じがするっていうことを言われる患者さんが多くて、まあ、デルタの時にあんまりトローチなんか使わなかったんですけど、今、トローチ使う人が圧倒的にですね。 はい。だからもし家の方にですね、ストック薬作っとくんだったらですね、うん、喉飴でもトローチでも買っとって持っとくとだいぶ役に立つかもしれないですね。うん。それと、やっぱ咳と、それから、まあ熱ですね。まあこれはもう当然普通の風邪でもあるような症状なんですけど、うん、はい、そういう、要するに、ウイルスが喉鼻口にとどまることが多いので、逆にそっちの症状が強くなってるというのが多いと思いますね。
咳もやっぱり激しい咳が出るんですか？
そうですね。あの、肺の中からできてる咳というよりもですね、うん、喉ですね、はい。喉のところがやられて、喉の違和感から出てくる咳っていうのが多いですね。まあ、喘息があるような患者さんとか、もともと肺に病気がある患者さんの場合には、肺の咳が出るんですけど、はい、圧倒的にやっぱり喉風邪の喉が違和感があって咳っていう人
も。あの、花粉症なんかの時に咳が出ますよね。は
い、アトピー外傷っていうような感じの、はい、それに近いような咳が出る人が多いですね。
はいはい、
うん、あともう一つはですね、はい、子供さんには結構ですね、うん、下痢多いんですよ。
あ、
お腹の症状。
胃腸の方に、
はい、これまだあんまテレビでは言われてないと思うんですけど、喉科で見るとですね、はい、最初、まあ、いろんなところでノロウイルスとかロタウイルスだって言われてて、お腹の症状だから、まあ、コロナじゃないよねって言われてたやつが、実は気がついてみたら、そこ、いっぱい、まあ、子供さんが大人移してコロナだったと、後から分かった
と。なるほど。はい。
だから、まあ、この時期ですね、うん、実はその、消化器系の感染症が多くてですね、そっちを考えがちなんですけども、今は、もしかしたらお腹を下した時には、コロナかもしれないなって、うん、特に子供さんの場合には考えておく必要があるかもしれませんね。うん、
はい。
はい。
まあ、その、感染するのはもう、子供も大人も関係なくっていうことですよね。
うん。まあ、子供と大人との一番大きな違いはですね、うん、まあ、子供さん感染ですよね。あと、高校生とか大学生、それから成人との感染で、ちっちゃければちっちゃいほど、症状が軽い人が多いです。無症状の人が逆にいっぱいいます。
うん、
小学生ぐらいだとですね、不経線感染が 30-40% ぐらいあるんじゃないかって言われてますね。で、まあ、10代の後半から20歳の前半ぐらいの人だと 10% から 20% ぐらい、その症状がないけど感染してるという人たちが多いと。だからこれがオミクロンの一番ややこしいところで、
はい、
症状がない人がいっぱいいるってことは、その人たちが知らないうちにばらまいてる可能性があると。
そうですよね。うん、確かにそうですね。
というその問題がやっぱりなかなかコントロールできないので、知らないうちに広がってしまってるっていう可能性はいっぱいあると思うんですね。はい。
潜伏期間というのは先ほどおっしゃいましたけど、
うん、そうですね。潜伏期間っていうのは、その人にウイルスが入ってから何日ぐらいで症状が出るかってことなんですけども、はい、まあ、ウイルスが入ったという場合はいつ入ったかわかんないから、うん、まあ、発症した人と会ってから何日で、ウイルスが症状が出始めたかということになるんですね。で、大体ですね、デルタの場合には 4.9 から 5.2 ぐらいだったんですよ。
うん、
今はですね、非常に短くて、3.2 ぐらい平均です。ただ3日ちょいぐらいで、この症状が出始めると、症状が出る場合ですね。で、これはさっきの、感染者数のピークと同じで、早く症状が出る人は、病気が早く形成されて早く良くなりますので、まあ、トータルで考えると、そのいわゆる利病期間、ウイルスを分泌するような期間っていうのは短くなるんですね。で、皆さんご存知のように、まあ、政府の方が濃厚接触者の、いわゆる在宅待機という期間ですね。うんうん、まあ、隔離する期間というのを14日間から10日間に短めました、
ね。はい、そうですね。
それはウイルスがもう10日目でほとんどいなくなっちゃうと、
うん、
いうことが分かってきたからと、
はい、
で、これはやっぱり潜伏期間が短くなってきたというのと、急激に増えて急激に減るというのはこのウイルスの特徴だということが分かったことですね。
うんうん、
はい。まあ、あとはですね、じゃあなんでこんなウイルスになったかということなんですけど、うん、まあ、構造の話をしますけれども、うん、まあ、遺伝子の解析をしてみると、今までのアルファとかベータとかガンマとかデルタとかいうウイルスが、まあ、木の枝の、皆さん木を考えてみて、右側にこう大きな枝があったら右側の枝に全部乗ってるんですね。
うん、
ところが、このオミクロンというのはその右の枝とは全然違う、隣の左側に伸びる枝にあると。ということで、全く違う枝なので、遺伝子的に全然係数が違う。当然、抗体はですね、全然できにくいということが、やっぱり一つ言えるかもしれないですね。ただ今までの感染、例えばデルタにかかったことがあるとかですね、アルファにかかったことがあるとか、従来型にかかったことがある人が日本にはいっぱいいるんですけど、その人たちも再感染すると。はい。今、ですね、デルタの時に再感染率っていうのは、まあ、はい、ほとんどなかったんですよね。デルタにかかって、他の株にどれぐらいかかるかというと、まあ、多分再感染率っていうのは、 数パーセント、2% とか 5% だったんですね。で、今度は、このオミクロンはですね、デルタにかかったりとかアルファにかかった人も3割から4割ぐらい。はい。下手すると5割以上再感染率がある。だから1回かかった人もまたかかると。
なるほど。
はいはい。そういうんですね。
はい。そのあたりが、まあ今までとはちょっと違う点ということですね。違うということですね。はい。じゃあ続いては、ワクチン、そしてお薬の話を。
はい。はい。
お聞きしたいと思います。はい。ではですね、お薬、そしてワクチンのお話に移りたいと思いますが、
はいはい、
先生、3回目のね、ワクチン。
そうですね、まあ、ブースター接種っていう話ですね。もう、はい、もう、医療関係者は大体打ち終わって、まあ、今、高齢者で特に施設に入っている人を中心に今打ってるような状況。はい、それからまあ、今から一般の高齢者に入って、うん、それから、65歳以下の一般の人たちに打っていくというような形になってくると思うんですけどね。
はい。
間に合わないようだと、もうちょっと前倒しになるかもしれないですね。はい。もうだから大規模接種会場を作って、まあ、6ヶ月超えてる人はみんな打っちゃえっていう話が、もしかすると早めに出てくるかもしれないですね。
いち早くやっぱり打つ方がいいってことですね。
そうですね。もうとりあえず早く打つことが大事ですね。脳病化で出た感染者の第一例ですね。
はい。
これ、最初、オミクロン株ってわからないんですよ。コロナウイルスを、新型コロナウイルスの感染がしてるっていうのは PCR 出ました。
はい。
で、それから L452R っていうのの、まあ要するにデルタ株かデルタ株じゃないかっていう検査を次するんですけど、その検査が陰性で、で、オミクロン株が非常に疑わしくて、最終的にオミクロン株確定っていうところまで行くんですけど、うん、最初に出た時にですね、なんで僕がオミクロン株を一番疑ったかというとですね、
はい、
9月の前半と後半で、まあ3週間空けてますから、2回ちゃんとワクチン打ってるんですよ、はい、で。9月の終わりにはもうワクチンが完成して、10月、11月、12月、3ヶ月ちょっとですよ。
はい。
で、完成してるんですよ。ということは、デルタ株とか今までの株であれば、3ヶ月以内であれば、まずワクチンが効いてるので、再感染っていうのは普通考えられないんですね。3ヶ月半で感染して、新型コロナっていうことであれば、非常にオミクロンの可能性が高いっていうことで、まあ、できるだけ早く調べてもらったら、やはりオミクロン疑いということが出てきて、実際オミクロンだったということになるんですね。だから何を言いたいかというと、はい、要するに今まで2回打った人も感染予防という形で考えると、まあすでに感染する確率があると。うんうん、まあどれぐらいかというとですね、2回ワクチン打って、まあ6ヶ月経過したぐらいの人で、感染予防効果というのがですね、3、40% はあるかないかぐらいです。ということは、まあ十分みんな感染する可能性があるということですね。で、これがですね、 ブースト接種するとどれぐらい良くなると思います？
うーん、
3回目打つと。
どれぐらいなんですかね。
まあ、日本に先立って、はい、世界中のところが打ち始めて、はい、最近よく分かったのが、まあ、ブースト接種をするとですね、大体ですね、70-80%。まあ、うまくいけば、85% ぐらい感染抑制効果があると。
はい、
で重症化抑制効果も、8割から9、80% から 90%。で死亡抑制に関してはもう 99% ぐらい抑制すると。
あ、そうなんですね。
ということは重症化も感染抑制も、はい、特に死亡抑制という、まあ、一番嫌なところですね、その大事なところをかなりこの3回打つことによってコントロールできる。
うん、
でそれを考えるとやっぱり3回目のワクチンを早めに打つというのはすごく大事で、で今出てる、今アルファもベータもデルタも日本にデータがいっぱいありますけど、オミクロンに関してもそうなんですけど、はい、うん、重症化する人の大体9割5分以上っていうのは、まあ、大体高齢者で介護関係の、状態になっているという介護状態の、要介護状態の人がほとんどなので、まあ、それを考えると今高齢者に早くワクチン打ってますよね、
うん、
これは大正解だと思うんですよね。はいはい、うん、でやっぱりこうワクチンっていうのは大事でですね、まあ、本当は高齢者だけ打ってると、うん、なかなか感染コントロールできませんよね、
うんうん、
高齢者はそんなに動かないので、高齢者が実際外に行って自分で感染するというのは少ないんですよね、
うん、
誰から移るかというと家族内感染とか職場内感染とかそういう、別の人がどこかでウイルスを拾ってきてそれをもらってしまうというパターンがほとんどなんですよね。で別の人って誰かというと若者なんですよね。で本人はあのウイルスがいるのにウイルスがいないと気が、要するにウイルスがいると気がついてない、まあ、こういう不健性感染というんですけど、
はい、
そういう方が結構いて知らないうちにおじいちゃんおばあちゃんに移してるっていう可能性があるということなんですね。ここが一番大変なので、うん、若い人に早くワクチン打った方がいいんじゃないかっていう考え方もあるんですよね。
うん、
だから全世代にある程度打つことによって、それでコントロールしやすくなると、うん。で、日本がオリンピックの後にものすごく減りましたよね。
はい、
あれやっぱり若い世代が結構日本ではかなりワクチン打ってるんですよ。
うん、
これものすごく大きいと思います。で海外では若い世代のワクチンが進んでない国もいっぱいあって、はい、そういう国はですね、デルタが残ってるんですね。日本がこれだけデルタが減ったのはやっぱり全世代に対するワクチンがかなり接種されてたと、まあ、子供の12歳以下はまだですけどね、12歳以上の非常に行動範囲が広い人たちがワクチンを打つことによって日本の場合は抑制が効いたと、うん、いうことになりますので、まあ、それを考えると高齢者を打って、まあ、それから危険、ちょっと危険なのは若いあの50代60代の人たちに打って、その後も一般の人たちに全部に早く打つと、うん、いうのが大事じゃないかなと思いますね。
はい、
まあ、それから、まあ、12歳以下の人たちにどうするかと、うん、これも早めに考えないといけないところだと思うんですけどね。
うん、あと、お薬に関しては、先ほどもお話がありましたね。はい。はい、あの、また、
そうですね。まあ、経口薬が、はい、まあ、12月の24日に、はい、ラゲブリオって、下噛みそうな変な名前ですけどね。メルク社がラゲブリオっていうのを出しました。で、その、これは RNA ポリメラーゼって言ってですね、ウイルスを複製する、酵素ですね。これを抑制する薬。要するにウイルスが増えないようにするという薬ですね。
はい、
でもう一つは、今度ファイザーが出している、バクスロビドというのが、今申請に出してるんです。おそらくこれが2月に申請が通ると思います。
ま
あ、海外では実はこれが一番使われてるんですね。
あ、そうなんですね。
はい。
はいはい、
こっちはもっと効果が強いというふうに言われててですね。これはタンパク分解酵素阻害剤で、ウイルスの活性化をかなり抑えてくれると。だから、この2つの薬が出てくることによって、まあ、飲み薬でですね、だいぶコントロールしやすくなってくると。はい。まあ、数が多ければですね、感染した人みんなに投与するっていう形ができるんですが、まだそこまで数がないので、まあ、ハイリスクの方、それから、
ね、
家族の中にハイリスクがあるような、そういう社会的な薬の使い方っていうのはこれから必要になってくるかもしれませんね。あと、抗体薬。
はい。
抗体薬、今日本で使えるのが2つあってですね、1つはロナリープって言って、あの、抗体カクテル療法って2種類抗体が入ってる薬のやつとですね、はい、あと、ゼビディって、またこれも下かみそうなやつですよね。ゼビディっていうのと、この2つあります。ところが問題はですね、ロナリープっていうのは、このウイルスの、スパイクタンパクの、ちょうど 受容体って言ってですね、細胞にくっつくところに対する抗体を作ってるんですよ。これ非常に効率はいいんですけど、このオミクロンっていうウイルスはそこがいっぱい変異してるんですよ。だからロナリープがターゲットとしてる、まあ、一番やっつけたいところの部位にくっつけない、くっつきにくいということで、このロナリープはなかなか効かないと。逆にゼビリーっていうのはですね、そのスパイクタンパクの根元の部分とか横の部分をターゲットにしているので、これ結構効くんですね。実際の病化でも使ってみたらですね、
はい、
あれよっていうぐらい効きます。
そうなんですね。
一回熱がポーって上がって次にストーンと落ちて、はい、まあ楽になったっていう人が相当いますので、はい、まあ、こういう抗体薬を使うことによってかなり違ってきますね。
うんうん、まあそれはね、もうやっぱり当初はね、もう本当に熱が出たら解熱剤とか、そうそうそうそう、そういう感じでしたからね。
そうですね。明らかに効く抗ウイルス剤、
うん、
これは今までなかったんですね、
はい、
で。ウイルスの量を減らすことによって何がいいかというと、うん、重症化はウイルスがだけが悪いわけじゃなくて、ウイルスの量がいっぱい増えてくると、そのウイルスをやっつけないといけないので、
うんうん、
我々の免疫が過剰に働くんですね、うん。そうするとウイルスがあるところでいなくなっても免疫の過剰な状態がずっと暴走して、それで要するに自分で自分やっつけてしまうっていうのが実はこのコロナウイルスのややこしいところなんですけども、はい、最初のこれイニシャルバイラルフィールド、バイラルカウントって言うんですけど、最初のウイルスの量をできるだけ減らすことができれば、うん、そういう過剰免疫もコントロールができるという考え方で、まあ、抗ウイルス剤を適切な時期に適切な量を使うっていうのはやはり非常に重要ですね。うん、だからまあ、ウイルスの量が多い、
はい、
感染してから5日以内にこれを使うと、やっぱり劇的に効くと。
うん、
で、後半、今度は、重症化した時どうするかというと、もうステロイドがやっぱり効きますのでね。だから我々は、最初は抗ウイルス薬。で、途中からは今度はステロイドを使っていくというような治療薬の、こういう使い方っていうのも今までよりもバリエーションがかなり増えてきたと。はい。これはもう逆に言えばですね、まあ、オミクロンに関してはある程度コントロールができる可能性があるんじゃないかなというふうに考えてますね。は
い、まあ、いずれにせよ、はい、まあ、明るい話題ではありますね。
そうですね。まあもう、はい、だから先が見えたということでもあるかもしれませんね。
はい。
I've heard there was a secret chord The day that played and it pleased the Lord But you don't really care for music, do you?Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing, hallelujah.She broke your throne and she cut your hair And from your lips she drewThank you.
さあ、それでは、先生、ここからなんですけどね。
そうですね。
はい。ま、気をつけるべきことっていうのは変わらないとは思うんですけれど、まあ、なんですかね。今まで以上にやっぱり気をつけてほしいことっていうのは、
そうですね。
ありますかね。
あの、考え方が二つあって、一つは感染予防として気をつけないといけないこと。
はい。
もう一つは、かかったかもしれない、もしくはかかったというのが確定したときに気をつけることと、うんうん、気をつけることはその二通りだと思うんですね。
はい。
まず、感染予防として気をつけることが、うん、今までのデルタ株とかアルファ株とか従来株に比べて、うん、このオミクロン株の非常に強い特徴が圧倒的に飛沫感染ですね、
うんうん、
要するにふわふわ浮いて感染すると、飛沫がで感染するというのが非常に多いと。その中でも、まあ、日本では飛沫感染とエアロゾル感染って区別してませんけど、
はい、
正確に言えばこう唾液が飛んでくる飛沫っていうのだけではなくて、まあ、空気にその周りに浮かんでる、
うん、
まあ、ちっちゃな水滴の中にいるウイルス、
うん、
エアロゾルって言うんですけどね、
はい、
そういうものを吸入してる感染する部分があるということで、他のやつに比べてですね、やっぱり換気ですね、はい、これは相当重要になってくると思います。どうしても周りに浮かんでるものをマスクだけで防ごうと思うとなかなか防げません。
うん、
やはりあの空気を入れ替えるというのは一番早いんですね。
うん、
そういう意味で冬でなかなか窓を開けにくいっていうところがあるかもしれませんけども、はい、まあできるだけ頻回に窓を開けて空気を入れ替える。これすごく大事だと思います。うん、
はい、
でそれからもう一つ、やっぱり防御で一番重要なのはマスク。
マスクですね。
はい。まあ、一時期こう CDC とか WHO がマスクはもうワクチン打ったらいらないとかいうことを言ってたんですけど、まだいるって大騒ぎしてますよね。まあ、オミクロンにが出てきて、やっぱりマスクは非常に重要だと。まあ、例えば二人いて、どっちかが感染してて、もう一人にどうやったら移るかっていうことなんですけど、二人ともマスクをつけてれば、まあ、オミクロン株でもですね、まあ、近い距離にいたとしても 95% ぐらいの感染予防効果があると、うん、どちらかがマスクをつけてない、
うん、
もしくはどちらかがウレタンマスクという場合の感染抑制効果は 70% とか 60% 落ちちゃうんですね、
うん、
特に感染予防ということに関して外から入ってくるウイルスが自分の中に入らないようにするという意味ではウレタンマスクはほとんど効きません、
うん、
だから、まあ、外から見た目かっこいいとかですね、息が苦しくならないということで、ウレタンマスクをやっぱりつけたいという人もいると思うんですけど、感染する確率が高いような場所に行くときには、うん、ぜひやっぱり不織布ですね。
はい、
まあ、その、使い分けていただきたいというふうに考えています。うん、はい。で、まあ、の病科で感染した患者さんで、マスクはつけてたんですけどね、っていう人がいるんですね。
はい、
話を聞いたらウレタンマスクが多いです。
うん、
やっぱり、花粉症の花粉のサイズっていうのはウレタンで止まるんですけど、
はい、
ウイルスのサイズ。
通してしまうんですね。
はい、はい。エロゾルのサイズっていうのはもっとちっちゃいですので、やっぱりウレタンじゃ効きませんから、まあ、ぜひ、街に出たり、人混みに出たりするときには、こういうふうな不織布マスクを皆さんしっかりつけていただくっていうのがすごく重要になってくると思いますね。それから感染経路なんですけどね、
はい、
野病化死の感染経路で感染経路が終えた人たち、ほとんど9割以上がみんなにマスクなしの会食です。
あ、
はい、結局映ってるとこはマスクなしの会食もしくは、お酒飲んでるとき、まあ、要するにマスクを外して人と一緒に食べてるときに知らないうちにその中の感染者が一人いれば移ってしまうと。で、デルタのときはですね、例えば10人患者お客さんがいて一人感染してたら、はい、まあ2、3人移るかなっていうぐらいの感じだったんですね。このオミクロンはですね、10人いて一人感染者がいると下手すると5、6人、もしかすると10人全部っていうぐらい移るんですね。だからこれを考えるとやっぱり会食っていうのは非常に注意深くやらないといけないだろうと。まあ、どうしてもするなら、まあですね、換気を十分して、その自分が感染している疑いのある可能性がある人はできるだけ会食には行かないと。まあ、人数も制限するっていうのが、まあ、この10日間ぐらいの重要な事業を守るためには非常に重要になってくると思うんですね。はい。まあ、それからもう一つ、今調子が悪い、体調が悪い、
はいはい、
それからもしかしたらコロナかもしれないと思ってる人も当然います。
うん、
でそれからもう、保健所からあなたは濃厚接触者ですとか、PCR で陽性でコロナに感染してますって言われた時に、うん、まあ 圧倒的に自宅待機になる可能性が今高いんですね。
はい。
が、延岡ではもうほとんど今オーバーフローしている状態ですので、うん、そうした時にどういうことに気をつけないといけないかっていうことなんですけども、重症化するパターンっていうのがいくつかありまして、呼吸と循環と意識なんですよ。
呼吸、循環、意識ってことですね。はい。はい、
だからもう、まあ、要するに、肺と心臓と脳、うん、はい、この3つの異常が出たときは要注意と。うん、で、肺の、異常で一番多いのは息苦しさ。
うん、
はい。まあ、咳はですね、咳ってアトピー外傷でも出てくるので、あれなんですけど、はい、息苦しさが出たときには、肺の奥の方に異常ができている可能性があると。
うん、
はい。まあ、呼吸困難感。これはいろんなパターンがあるんですよね。座っててもきつい、寝ててもきついとかですね。あと、動いた時に息が上がるとかいうのが、うん、通常の自分ではなかったものが起きた時にはちょっと要注意。
うん、
それから心臓ですね。このコロナウイルスは心筋の感染を起こして、心筋炎を起こしたりとかします。その時に、ものすごい体のだるさとかですね。それから、脈が飛ぶとかですね、うん。血圧が急に変化しだして高く上がったりとか下がったりとか。
はい、
まあ、こういう症状が出て、非常に体がきついな時には心臓を考えないといけない。で、意識の方は最初はですね、なんとなくぼやーっとして朦朧とする、
うん。
で、そのうち人から呼びかけられても、返事がなくなってくるとか、うん、こういう状態っていうのは、中枢神経系に感染がいってる可能性があって、はい、これはもう要注意なんですね、うん。こんな状態が起こった時には緊急事態というふうな判断をして、
はい、
まあ、できるだけ早く病院を受診していただくというのがすごく重要になってくると思いますね。
うん、はい。ありがとうございます。
遠ざかる雲を見つめて、まるで僕たちのようだねと君がつぶやく、見えない未来を夢見て、ポケットのコインを集めて、行けるところまで行こうかと君がつぶやく、見えない地図を広げて、悔しくてこぼれ落ちたあの涙も瞳の奥へ沈んでいた、夕日も目を閉じると輝く、宝物だよ。風に吹かれて消えてゆくのさ、僕らの足跡。風に吹かれて、
はい、ここからは教えて慶三先生ということですけれども、
は
い、
今日誰も質問してくれる人が、
そうですね、
なんか寂しいですよね。
本当ですね。そうですね、はい、ちょっと私知り合いから聞かれたことがあって、
はいはいはいはい、
もしま先生にお会いすることがあったら聞いてほしいということで、はい、まあ、市中感染という言葉がありますけれども、はいはいはいはい、この市中感染の定義じゃないですか、
はいはいはい、
どういうことを言うのかなって。
はい、
市中感染が増えてきてるっていう話を、
はいはい、よく
ニュースで言いますけれども、
ね、はい、まあ感染症の一般的な話で市中感染という話をしたときは、うん、まあ日常生活をしている、例えば買い物をしたりとか、はい、お食事をしたりとか、うんうん、そういうしたときに普通の生活で起こる感染を市中感染という言い方をするんですね。
はい、
だからそれでいくとですね、いろんなのがハマってしまうんですけども、うん、このコロナに関しては、ちょっと意味合いが少し違うんですよ、はい。で、どういうことかというと、市中感染というのは、普通にその街の中でいてから感染するということじゃなくてですね、
じゃないんですね、
むしろですね、はい、感染経路が追えなくなって、どこで感染したか方がわからないと。
うん、
そういう、どこで感染したやろうっていうことは、逆に言えば、うん、普通の生活の中でどっかでもらったかもしれない。ということになるので、
う
ん、
そうですね、
それが増えてきたときが市中感染と。だから逆に簡単に言えばですね、
うん、
市中感染が増えてきましたっていうことを言われたときには、街のどこにもウイルスがいるかもしれないというような状況になってきたということですね。
はい、
だから日常生活の中で気をつけるところが、今までは感染者が多そうなところに行ったとき気をつけるということだったんですけど、どこにもいるかもしれないと。
うん、そうですよね。
はい、それが市中感染ってやつですね。まあ、例えば、まあ、ある程度感染経路が分かっていれば、
はい、
まあ、例えば、こう、飲み屋さんが多いところとか、そういうところが一番心配で、まあ、確かに一応、今でもそういうところが一番映るんですけども、それ以外のところでも、もしかしたら、映るかもねっていうのを考えないといけないっていうのが市中感染ですね。
まあ、実際、その、延岡、県北の、はい、今、現在、その、感染されている方に関しては、はいはい、そういうのは終えてる状態なんですか？
大体、先週ぐらいまでは終えてたんですけど、なんで感染したのかわからないっていう人が少し出始めました。
ってことはやっぱ市中感染
の可能性がある。
は
い、まだ完全に確定じゃないんですけど、
はい、
おそらくまあオミクロンの正常からいくと、あるところからそういうのが急激に増えてくる可能性は非常に高いと。ということは皆さん方が例えばスーパーに行ったりとかコンビニ行ったりとかするときは、マスクをしっかりつけて、手洗いもちゃんとしてっていうことをしておく必要が、これからは非常に重要になってくると、なってきますね。
そうですよね。
はい。はい、
まあ今まで気をつけてはいたんですが、はい、ちょっとこう、少なくなった時は、やはりね、
うんうん、ですね。そう。
いいかなっていう感じになってしまいます。
だんだん慣れてきてですね。
そうですね。
僕らの中はそうなんですけど、少ない時はもう一日同じマスクつけてたりとか、まあできたらですね、
はい、
マスクの表面にはウイルスがいる可能性があるので、
そうですね。こまめにやっぱり変えた方がいいということですね。
こまめに変えるのはすごく大事になってきますね。
はい。さあ、それからあと検査。
そうですね。
のことに関してですけれども、まあ、延岡、県北にもですね、はい、そういう無料で PCR 検査をしてくださるところとかがね。
そうですね。まあ、症状があれば、まあ、病院の先生のところに行く。はい、だそこで、まあ、もし怪しければ抗原検査をする。でもっとはっきりさせたければ PCR の検査を夜間急病センターの方で、病院の先生から紹介してもらって、そこで検査をする。という形が、まあ、中心です。
で、症状がある場合ですね。
ある場合ですね。
はい。はい、
症状がない場合ですね。
はい、
ない場合は、今は薬局であるとか、うん、いろんな検査センターとかで症状がない人の検査をしているので、そういうところにご相談して、まあ、これどういうことかというと、
はい、
なんとなく自分の知り合いが感染しているので、ちょっと不安感
不安だからっていうところ
で、ね。接触しているかもしれないとかいう時の検査は症状が出てないので、これはそういうところ、薬局とか、検査センターに行っていただきたいと。逆に症状があるのに、薬局とか検査センターとかですね。
はい、
まあ最近多いのは濃厚接触者かもしれないとか言って、
そうですよね。ですよね。
それはなぜ問題あるかというと、
はい、
その人がそこに行って、ばらまく
可能性があるってことですね。
それは非常に危険なので、うん、症状がある、もしくは保健所から濃厚接触者って言われた時には、そういうとこには行かないでくださいね。
うん、
まあ、他の人を守るという意味でも非常に重要になってくるので、
はい、
で検査したいと思った時は、それはどうするかっていうのを、もし早く検査したいって言っても、まあ、検査しても出ない場合が多いんですよね。このウイルスっていうのが大体ですね、体の中に入ります。
はい、
で入って、細胞にくっついた後ですね、一回中に入っていっぱい増えるんですね。いっぱい増えて外側に出てくるのに大体3日から4日かかるんですよ。だから例えば昨日感染者と知り合ったと。
はい。
まあ接触があったと、
うん。
今日調べても出ないことほとんどなんですね。ものすごいよっぽどウイルスが大量入ってきた話は別なんですけど、出ないことがほとんどなので、まあ3、4日経ってから検査っていうのをまあ保健所ではよく言われると、
はい、
いうことになるので、まあその間心配でたまらないかもしれませんけども、
うん、
まあできるだけ他に人に移さないような行動をその間にしておくっていうのがやっぱりすごく大事になってくると思いますね。
はい。
はい、
さあ、そして今後の見通し、
ね。そうですね。どうなるかってことなんですけどね。はい、まあ、短期的な展望と、それから長期的な展望と、二つ考えておかないといけないと思うんですね。まあ、沖縄の例と、それから南アの例、南アフリカの例と、それからイギリスとかですね、フランスとかの、いろんな町の例がだいぶ今出てきてですね、分かってきたことは、早く上がって早く下がるのはまず間違いないだろうと。だからおそらく今回のピークは、最初はですね、4月の後半から5月の連休明けぐらいまで続くんじゃないかと、第6波のことはですね、言われてたんですけど、そこまで長くないかもしれないですね。だからまあ、延岡の、ピークが、1月の後半から2月の前半に、ピークが来て。日本のピークも大体同じかちょっとそれよりも遅いぐらいかですね。でそれからまあ大体ピークアウトするのに3週間から4週間ですので、2月の後半にはかなり減るというふうに予測しています。で、減ってその後まあ正常状態に戻るのが3月の中旬から3月の後半ぐらいにはもう、今年の10月、11月ぐらいの状態に近くなるんじゃないかなって今考えているところなんですね。まあ、次の変な変異株が出てこなかったらですね
。そこですよね、うん。
ただしですね、いい話もあって、3回目の接種を3月ぐらいまでみんな多くの人が受けますよね。はい、そうすると、抗体価がむちゃくちゃ上がるんですよ。で、3回接種するとですね、実はその2回接種の抗体価の最低でも20倍から30倍ぐらいがあるんですね。うん、そうすると、相当いろんな変異株が出てきても対応できるんじゃないかと。いうことで、まあ、世界で多くの方が3回のブースター接種を打つとですね、もうウイルスが移るところがだんだんなくなってくると、そうすると短期的にはまあこのオミクロンが2月、3月、4月の初めぐらいまで世界的には流行ってたとしても、それから先はですね、まあ、一つは薬がいろいろ出てきた。
そうですね。
もう一つは世界中の人が早くワクチンを打てるようになったと。この二つがうまく重なって、で、なおかつ暖かくなってくる北半球ですね。はい。そうするとウイルスがですね、やっぱり蔓延しにくくなると。うん、こういうファクターを考えていくと、これから春から先にかけては、だいぶ収束とか明るい話が出てくるんじゃないかなというふうに考えてますね。はい。
早くそうなってほしいですよね。そ
うですね。まあもう、はい、年明けて確かにオミクロン流行ったんですけど、まあ去年までの1月ぐらいの大騒ぎと違って、先が見えた流行り方というふうに私たちは考えてます。
はい。そのデータ自体もいろんなデータがしっかり出てるっていうところもありますもんね。
はい。そうですね。はい。はい。そこで一番大事なのはこれからの2週間。
これからの2週間。
これからの2週間。はい、もう、延岡の医療崩壊を起こさないように、この2週間、
ね、
まあ、ちょっとでも患者さんの数を減らしていただく。まあ、この2週間、しっかり皆さんが自律的な構造をしていただければというふうに考えておりますので、はい、ぜひよろしくお願いします。
はい。ということですね、今回は予定を変更いたしまして、
ね、
はい、オミクロン株について。
まあ一番タイプ2だと思いますね。
そうですね。はいはい、やはり一番聞きたいところ、皆さんが不安に思ってらっしゃるところだと思うので、はい、まあこれからもちょっと我慢の
日々。そうですね。まあ先が見えた我慢だと、
そうですね、
そういうふうに思っていただければ。
そういうふうに思って、
頑張りましょう。
いただきたいと思います。
はい。
はい。今日のドンケンは、県コロナ対策特任医師、県北コロナコーディネーターの佐藤慶三先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。